どうも、ねじまきラジオのねじまきです。2020年3月6日にジュディ虹の彼方にという女優のジュディ・ガーランドの生涯を描いた映画が公開されるので、それも含めて、ジュディ・ガーランドが歌う名曲について今回語ろうかなと思います。で、今回紹介するオーバー・ザ・レインボーという曲なんですけれども、皆さんご存知だと思うんですけども、ミュージカル映画のオズの魔法使いっていう映画でジュディ・ガーランドが歌った曲なんですね。で、なんであえてこれを今語ろうかと思ったと言いますと、このジュディ・ガーランドさんがゲイカルチャーと密接に関連してるからなんですね。で、この方はまだ全然ゲイカルチャーに対して理解がなかった。当時のアメリカにおいて同性愛者に対して結構寛容な姿勢を見せた方みたいで、ゲイアイコンとしても未だに、人気の方だったりします。で、ジュディ・ガーランドさん自身も実はバイセクシャルだったんじゃないかっていう話も結構出ててですね、やっぱそうなると人気が出るのも当然かなと思います。で、あと少し前のポッドキャストのゲイバーに関するエピソードで、歴史的なゲイの反乱が始まった場所として有名なニューヨークのストーンウォールバーについてちょっと語ったと思うんですけども、実は反乱はこのジュディ・ガーランドさんの死の翌日ぐらいに起こった事件なんですね。で、このジュディ・ガーランドの死に、この方亡くなったんですけども、若くして亡くなって、その死に、悲痛に暮れるゲイたちが集まる中に、そこに警察が踏み込んだから、もうゲイたちが怒って反乱が始まったっていう話もあるみたいで、そういう意味でもジュディ・ガーランドさんはその確固たるゲイアイコンとしての意味があるんですね。で、話は飛ぶんですけども、この映画のオズの魔法使いが、僕自身がそのゲイと気づいた後の大学時代にですね、一度やっぱり有名な作品やから見とこうということで、見てみたんですけども、これがその大学の時に見てもなかなか出来が良くて面白くて、で、なんか子供の頃を読んだおとぎ話をよく実写映画にできたなって感心したのを覚えています。なんか若干ネタバレすると、ラスト魔法の靴を奪われそうになって、悪い魔女に、焼けっぱちでその辺の桶の水をかけると、魔女がとろけて死んでしまうみたいな、ラストで退治しておめでとうみたいな感じで終わるんですけども、なんか子供心に水だけで倒せるんかいなみたいなのを思ったのを覚えてます。で、オズの魔法使いの映画自体もですね、また別の意味で有名で、ハリウッドの映画がカラーになった頃のほんまの初期の作品なんですね。で、なんか作り方も結構面白くて、前半の20分ぐらいまでは、アメリカのカンサス州でその主人公のドロシーが過ごしてるんですけども、その場面は基本なんかモノクロというかセピア色みたいな感じで撮影されてて、で、途中で台風で飛ばされてなんかオズの国みたいなところに行くんですね。で、そこになってからは本当にフルカラーの映像にパッと切り替わるので、そこがちょっとやっぱりインパクトがあって、当時もやっぱりかなり驚いたんじゃないかなと思います。これがララランドの歌でも歌われたテクニカラーっていう世界、映画の歴史的にも重要なシーンなので、興味のある方はぜひ YouTube で、見てみてはいかがでしょうか。ということで、僕自身もなんかゲームボーイからゲームボーイカラーになった時のこととか未だに覚えてますし、やっぱなんか映画としても大転換やったんじゃないかなと思います。で、なんか映画自体にはなんか他にもエメラルドシティっていうなんか虹色に輝く街とか、他にもなんか七色に色が変わる馬とか、そういったレインボー的なものがたくさん出てくるので、そういった意味でもなんかゲイカルチャーと結びつきやすかったんじゃないかなと、ちょっと思いました。で、また話は飛ぶんですけども、最近のなんか音楽のリバイバル系の映画よく出てるじゃないですか。で、気づいたらなんかエルトン・ジョンのロケットマンとかも、クイーンのボヘミアン・ラプソディとかも、 どれもなんかゲイ的というか LGBT 的なものが非常に多くて、まあ、この映画もおそらく多分ゲイ的というか LGBT 的なとこに触れてくれるんじゃないかなと期待してたりします。でまた、ちなみにそのエルトン・ジョンの中で一番有名なあのグッバイ・イエロー・ブリック・ロードっていう2枚組の、かなり傑作のアルバムがあるんですけども、このアルバムジャケット自体もそのオズの魔法使いで出てくる、黄色いレンガ通りがジャケットに書かれてるんですね。そういったところでもそういあのなんかモチーフがいろいろつながってたりします。でそのオーバーザリンボー、ちょっと話飛びましたけども、オーバーザリンボーの曲の中身に入りたいと思うんですけども、多分誰もが一度はどっかで聞いたことある歌だと思います。なんか企業の CM とかでもよく流れてますし、ロックシンガーのエリック・クラプトンとか美空ひばりとか、ジャズのスタンダードナンバーとかにもなってるので、いろんなアーティストにカバーされてる名曲ですので、多分絶対聞いたことあると思います。で、まあいつも通り歌詞なんですけども、内容的にはなんていうんですかね、そのサムウェア、まあ、のそのどこかに、どこかその虹の向こうに空がとても青い場所で、信じてた夢が本当に叶う場所があるみたいな話で、まあ、その虹を越えたら夢が叶う場所があるんだみたいな、その希望を力強く歌う曲なんですね。なのでやっぱりそういった意味でもそのゲイがその抑圧を乗り越えて、希望あふれる時代に住むんやみたいな、そういった結びつき的な意味でも重要な曲だったりします。で最近そのアリアナ・グランデが4年前ぐらいかな、ライブ中にマンチェスターでテロがあったと思うんですけども、それの復帰ライブ的な感じで確かこのオーバーザリンボーを歌ってて、そういった希望を歌う場面でもよく歌われる曲だったりします。で他にもですね、この曲とつながるかなと思った曲がビレッジピープルとかペットショップボーイズとかにカバーされてたGo Westっていう曲があると思うんですけども、これも多分オーバーザレインボーの曲の影響があるんじゃないかなと思ってて、で、このGo Westっていう曲は LGBT にとってかなり当時進んでたカリフォルニアを目指そうよ、西に行こうよみたいな、そこには理想郷があるからみたいな歌詞なんですね。なのでそのこのビレッジピーポルが歌った歌詞もこのオーバーザレインボーの流れを組んでたりするんじゃないかなと思ってて、なんかそういったつながりっていいなとしみじみ思ったりします。でまあこのオーバーザレインボー、その海外の LGBTQ ソングランキングみたいなのにも未だに入り続ける普及の名曲なので、まあぜひ、若い方でも聞いていただければなと思います。でこのジュディ・ガーランドさんなんですけれども、まあ、若い頃からてか子役の頃からもうハリウッドで活躍されてた方で、まあ、順風満帆な生活を送られたかと思いきやですね、もう子役の頃からですねプロデューサーに、ドラッグ好きにされて、セクハラもいろいろされて、もう散々な人生を送った方なんですね。で多分この映画でもそのこの海外役女優が散々たる人生を送って、最後はドラッグ過剰摂取で亡くなってしまうみたいなとこを描く内容になるかなと思うんですけども、そんなハリウッドの闇をなんか象徴するような女優さんだったりもします。でまあ、またこれまたふと思ったんですけども、さっき挙げたクイーンとかエルトン・ジョンもどっちもドラッグまみれで、破綻していきそうになったアーティストさんだったりして、まあ当時は結構やっぱりドラッグとか当たり前やったんかなと思いますね。まあやっぱロックとかテクノとかそういう世界はドラッグありきみたいなところが当時あったかなと思うので、 まあそれはまた文化としてはいいかなと思うんですけども、まあいろいろ多分こういった破滅も裏ではあったんじゃないかなと思います。とはいえども、あのポール・マッカートニーとかミック・ジャガーとかも、他にあの来日するあのボブ・ディランとかもドラッグ散々やってますけども、まあ80近くになっても元気にライブしてますし、まあ世の中わからんもんやなと思います。まああのフレディ・マーキュリーはエイズで亡くなったので、まあちょっと話は変わるんですけども、ということで、まあ雑な終わり方になるんですけども、2020年、3月6日公開予定のジュディ虹の彼方への映画も LGBTQ の方もぜひチェックしてみてください。ということで話終わりたいなと思います。このポッドキャスト以外にもねじまきブログやっておりますので、興味のある方はぜひググってみてください。では次のエピソードでお会いしましょう。